ひばりクラブご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、2回目なんですね。この奇妙の原因、要するに、今資本主義から、人生主義、人間主義にこう大きく300年ぶりに変わろうとしてるわけです。それ最初からちょっと議論したらでかすぎんじゃないか、もう少し足に血をつけて考えてみたいというコメントもありまして、確かにその通りだと。それでこの前の、昨日のブログ以来ですね、奇妙の原因、要するに大きな体制が変わるときには奇妙なことがいくらでも起こるんですよ。例えばフランス革命の時にはね、それまで長く続いたルイ王朝王政がですよ、共和制に変わるわけですから、これはねものすごく変なことがいっぱい起こったわけですね。まずロベスピエールなんてのが出てきてですね、もうじゃんじゃんギロチンで首を跳ねていくと、いうようなことが起こるんですね。それからその後このナポレオンとか出てきてですね、今度はたちまち皇帝制度に変わって、それでフランスがヨーロッパ中をもうほぼ占領しちゃうようなことになる。こういうことがダーッと起こるのはですね、やっぱり世の中が大きく変化するときには、それまでの平穏な社会とは変わってくるんですね。で、特に奇妙なことが起こります。今ではですね、フランス革命も奇妙じゃないし、ギロチンも奇妙じゃないし、それからナポレオンも奇妙じゃないんですけど、それ歴史的な事実として固定してるから奇妙じゃないんで、まあ、そういうのが出てきたとき、ってみんな驚くんですよ。それはね、監獄にですね、女の人たちがなんか鎌とか持ってですね、バスチーユ監獄を襲撃したわけですよ。女性がですよ、長いスカート履いて、それも奇妙なんですよ。そういうことがいっぱいフランスで起こったわけですね。これはやっぱり大きな時代の変化に伴って起こることなんですね。ですから資本主義から人生主義に行って変わるときは大きなことが起こるだろうと。それから人生主義っていうのは一体どういうふうな社会なのかわかんないんですよね。ですからそれをちゃんとやるためにちょっとこの、だからこれは資本主義から人生主義っていうシリーズをやめたわけじゃなくて、一回大きな枠を示して、それでその現実をまずは奇妙なことから行こうかと思いましてね。で、今日は2回目の LGBT 法案の謎。これは本当に奇妙ですよ。まず科学から見た LGBT を説明しますと、オスとメスというのがいますとね、科学っていうのは必ず分布するんですよ、ある分布を。例えば分かりやすく言えば、人間に身長とか体重とかあればですね、身長が160センチの人も出てくるし、180センチの人も出てくるんですよ。みんなが揃わないんですよ。これおかしいことなんですよ。だって人間っていうのは決まってれば背の高さも大体同じになればいいんですよ。カブトムシだって大体似てるかもしれないんですからね。だからあれもちゃんと測ると分布があるんですけどね。そういう感じなんですね。で、それじゃあね、160の人いけないとか、140ったら絶対あいつはおかしいとか、2メートルおかしいとか言ったってしょうがないんですよ。それ分布があるんだから。で、例えば電車のね、つり革作るときに変な人がいてね、140センチの人もつり革につかまらなきゃいけないし、2メートルの人もつり革につかまらなきゃいけないと。あるいは時々は2メートル50センチの人がいるから、電車の屋根をもっと高くしろとか、そんなの言ってたら話にならないんですよ。それで、世の中っていうのはどんな社会でもそうなん、動物の社会もそうなんですけど、中心的なものを一応合わせるんですよ。だから、男と女の場合はね、非常に男と女がいるってことは大切なことなんですよ。で、男の外に超男っているんですよ。これは遺伝子が XYY ってやつですね。この人については、割合と多いんですよ、人は。だけどあんまりちょっと言いたくないんですよ。今のところまだちょっと XYY の人は若干差別されてるんですね。ですからちょっとあんまり言いたくないんです。それで男がいます。これ XY 型の遺伝子持ってますね。それで普通の男ですよ。それから男と女の間に LGBT がいるんですね。これは男と女の間なんですね。外側じゃないもんですから割合と理解されてるんです。これを理解しないのは、奴隷とか、そういうのがいる黒人を差別したり、奴隷をいたりするアメリカ社会とか、ヨーロッパ社会で問題になるんですよ。これは社会が差別を前提にしている社会ですからね。ところが、日本は差別を前提としない社会なんですよ。何しろ主要な諸国で、この2000年間、奴隷のいなかった国って日本だけですからね。で、超男、男、LGBT、女、超女っていうのもいるんです。これもあんまり言いたくないんですが、あまり人権を守られてはいません。だけど、あんまり言わない方がいいんですよね。差別ってやっぱりどうしてもされちゃうんでね。XXX なんていうのがいるんですね。で、泣いてたりすることが多いんですよ。で、 そういう中で LGBT はね、日本では全く差別されておりません。ほとんど。それはね、厳密なこと言えば、そのさっきの吊り革みたいなもんで、140センチの人が吊り革はないじゃないかって、いや、それはまあ手すりがありますって、そういう感じなんです。それ全部同じくできないんですよ。だから LGBT でもなんかトイレをね、女と男のトイレともう一つ作れなんてやるとダメなんです。これはなんでダメかって言うと、その物事ってのは分布するんです。分布するときに、中心のものだけ作っておいて、いろんなものでね。あとは、補助的にやるっていうのは、これ差別でも何でもないんですよ。これ差別という概念じゃないんですね。まして、LGBT の方がおられるから、男と女の敷居をなくすなんてのは最悪なんです。だから変なことで、オリンピックで LGBT の人をね、女として出せば優勝しちゃいますからね。それは当然。だって運動神経と筋肉が男の方が優れてるんですから、そんなの別に差別でも何でもないんですよ。女の人がなんで子供を産めるのかなんて言うと一緒ですからね。身体的特徴ですから。まあ、それが日本文明では全く解消されてるんですよ。もともと歌舞伎なんかだってそうですからね。あれ LGBT って LGBT なんですけど、日本では歌舞伎とかね、戦国時代の武将のね、こうなんか男色って言うんですけど、そういうのあんまり問題にされてないんですよ。それはもう人間だからねっていうんで納得してるわけですよ。で、僕にも友達がね、LGBT の友達がいっぱいいますよ。で、いろいろ人生相談も今まで受けてきました。いろいろ悩んでることあるんですね。もちろんどうしてもそういう人は悩んじゃうんですよ。身長140センチの人とか2メートルの人が悩むのと一緒ですからね。それはもうしょうがないんですね。で、我々が愛情を持って、そして社会の中で一緒に暮らしていくってことなんですよ。じゃあね、なぜそんな日本で何の問題もないものを法律が出てきたかって、これアメリカの圧力なんですよ。だからその点じゃあ僕は、その点で岸田政権じゃダメですね。アメリカとはね、別に喧嘩する必要ないんですよ。いや、アメリカ社会はそうですね。差別ありますからね。過去には奴隷がありますからねって。もうそういう差別ありませんか？日本にはもともとないんですよって。アメリカに教えてやらなきゃいけないですよ。ね、日本はもうものすごく輝かしい歴史持ってるわけですからね。あ、これを言うとね、またね、日本にも 1% 以下の人はいるんです。すごくちょっとこう、奴隷的な取り扱いを受けた人もいるんですね。まあ、例えば、江戸時代とかそういうちょっと前ぐらいですとね、重罪を起こした人はここに判子を押されちゃうんですよ。それはやっぱ差別っちゃ差別なんですけどね。まあ、すごく人数が少ないんですね。まあ、そういう例外はいろいろありまして。まあ、今の時代では江戸時代に、ちょっとそれは今こんなところに夜勤を押すなんてことありませんからね。まあ、解消されていってるわけですね。だけどやっぱりアメリカの社会と日本の社会は違いますんでね。まあ、移民の問題なんかもみんなそうなんですけども、やっぱりその社会にはその社会のやり方っていうのがあるわけです。日本の方がずっと優れてますよ。だって差別しない社会ですから。女性も差別しませんよ、日本は。アメリカとかヨーロッパの女性の取り扱いを日本に持ってきて、わざわざ男女の差別を作って、それを今直そうとしてるんですよ。おかしいんですよ。もともと日本の男女はほとんど同じだったのに、ね。さあ、自分が生きてる間だけ違ってたってのは人がいるんですけど、平安時代見てくれって言うんですよ。じゃあ、平安時代のことなんか知らないよって言って、その国の文明ってのはそれ出てきてますからね。それで、やっぱりこの基礎的なのは、これが資本主義から人生主義へというやつの基本なんですね。アメリカの社会が崩壊しかかってんので、その LGBT がものすごく力を得てるんですけども、これはアメリカ社会をさらに崩壊させようという運動なんです。LGBT の人が、自分たちの社会と一緒にやろうっていうんじゃないんですよ。だ日本人と全く180度違うんですよ。日本人はずっと住んでて LGBT 法はいらないんですよ。だしいらないかったら、もともと差別してないから。で、アメリカは LGBT を若干差別します。アメリカは差別主義ですから。それはアメリカの LGBT ばかじゃないですよ。有色人種も差別しますしね。それからスパニッシュなんかも差別します。だからこれは差別してるんです。差別社会なんですよ。差別社会の中で LGBT を取り上げて、これ複雑なんですね。LGBT の人を差別しないという法案とはちょっと違うんです、これが。これが複雑なんですよ。日本人もそのくらい複雑なことを理解していかなきゃいけないんですが、LGBT のことを騒ぐことによって、社会をもう少し混乱させようっていう目的もあるんです。これはね、アメリカ社会の資本主義が今崩壊しようとしてるから、こういうことが生まれるわけです。奇妙の原因はなぜか。LGBT 法案がなぜ提出されるのか、なぜ昨日言った昆虫食が出てくるのかというと、これは社会を壊していこうという考え方の人いるんですよ。まあこれもね、考え方ですからね、資本主義を壊すにはまず資本主義全体を壊していった方がいいと。で、余計混乱を大きくした方がいいっていう考えもないじゃありません。ないじゃないんでね。 まあそういうことですね。それから、まあ日本がですね、そういった資本主義が崩壊していこう、社会が崩壊していこうというアメリカと一緒に心中しないようにしなきゃいけない。これは岸田政権が大失敗しましたよ。LGBT 法案で大失敗しました。これをやらなければね、日本社会ってのはアメリカと一緒に心中することはなかった。だけど非常にそれは危ないことになっております。それをはっきりと頭に入れてもらわなきゃいけない。この LGBT 法案とアメリカでは、社会を崩壊させるための法律であり、日本人はそんな風には取りませんから。何？全然差別しないのにまた差別禁止法案作るの？こうなっちゃうんです。だから理解なんとかとか変なのがくっついちゃうんですね。まあそういうことです。一応これも資本主義から人生主義への変換の一つの現象であると、まあ、フランス革命のギロチンであるという風に理解していただければと思います。